聖書は地獄があると教えていますか？聖書の答え。いくつかの古い日本語訳聖書には、地獄という言葉が出てきます。マタイ11章23節、啓示1章18節、新約聖書 E ラゲ訳。この記事の挿絵にあるように、地獄は悪い人が火で永遠に苦しめられる場所だと考えられています。これは聖書の教えなのでしょうか？地獄は永遠に苦しめられる場所？いいえ、いくつかの古い翻訳聖書で地獄と訳されている語の一つであるハデス、ギリシャ語は墓を指し、死んだ人たちが眠っている場所の比喩表現です。あくまで比喩であって、実際にそういう場所があるわけではありません。例えば、墓、ハデスに入るとは、死んで存在しなくなるという意味です。死んだ人は意識がないので苦しむことはない。聖書には、墓では働くことも考えることも学ぶことも理解することもできないとあります。伝道の書9章10節。死んだ人はうめき声を出すこともできません。悪人が恥をかきますように、墓で沈黙しますようにとあります。詩篇31編17節。神はアダムに、神が決めたことを守らないなら死ぬことになると言ったが、地獄の火で苦しむことになるとは言わなかった。神が決めたことをアダムが守らなかったとき、神は、あなたは土なので土に戻ると言いました。創世記3章19節。これは、アダムは死んで存在しなくなるということです。もし神がアダムを地獄に送るつもりだったとしたら、そう言ったはずです。聖書には、罪の代償は死ですとあり、神は昔も今も人を罰するために地獄に送ったりはしません。ローマ6章23節。死んだ人は自分の罪から放免されているので、死以外に罰はありません。ローマ6章7節。人を永遠に苦しめるというのは、神にとってはひどく不快なこと。聖書にあるように、神は愛なので、人を永遠に苦しめることなどありません。ヨハネ第1、4章8節。神は私たちに、恐怖心からではなく、愛や尊敬の気持ちから従ってほしいと思っています。悪い人だけでなく、良い人も、墓、ハデス、いくつかの聖書で地獄と訳されている、に行く。使徒2章31節には、キリストが墓、ハデスに見捨てられず、その体も腐敗しないとあり、イエス・キリストも死んで復活するまでの間、ハデスにいたということがわかります。脚注。我が主、イーススハリストスの新訳では、地獄と訳されている。脚注終わり。イエスが地獄の火で罰せられるはずはありません。それで、ハデスは地獄ではなく、墓を指していると言えます。脚注。地獄と訳されることがあるギリシャ語をご覧ください。脚注終わり。裕福な男性とラザロの話についてはどうか。ルカ16章19から31節には、イエスが語った裕福な男性とラザロについての話が出てきます。これは例え話です。教訓を伝えるための架空の話であって、現実の話ではありません。この例え話について詳しく知りたい方は、裕福な男性とラザロとは誰のことですか？という記事をご覧ください。地獄は神から完全に離れた状態のこと？地獄とは、死者が味わう神との決別状態であるという教理もあるようです。ですが、聖書によると、死んだ人は意識がないので、神から完全に離れてしまったかどうかを理解することはできません。墓、ハデスから出てきた人はいるか？聖書には、死んで墓、ハデス、一部の訳で地獄に言ったものの、復活して再び生きるようになった人たちのことが書かれています。脚注。 マタイ28章5、6節。ルカ7章11から17節。8章40から56節。ヨハネ11章38から44節。使徒9章36から42節。20章7から12節をご覧ください。脚注終わり。もし死んだ後に意識があったのであれば、生き返った時に死んでいた時のことについて話したはずですが、何も話しませんでした。当然、苦しんだとも言いませんでした。聖書が教えている通り、死んだ人は深く眠っている人のように意識がありません。ヨハネ11章11から14節。正しく理解するのに役立つ聖書の言葉。詩篇145編20節。エホバはご自分を愛するすべての人を守り、悪人すべてを滅ぼす。意味。神に処罰されて死んだ人は完全に存在しなくなる。神は悪い人を生かしたまま地獄で苦しめるようなことはしない。伝道の書9章10節。あなたの行く場所、つまり墓では、働くことも考えることも学ぶことも理解することもできない。意味、死んで墓の中にいる人は意識がなく、苦しむことはない。この言葉のあなたには、良い人も含まれる。使徒2章31節。キリストの復活を予見し、キリストが墓に見捨てられず、その体も腐敗しないと語りました。意味、イエス・キリストも墓、一部の訳で地獄にいた。ローマ6章23節。罪の代償は死です。意味、地獄で罪を罰せられることはない。死以外に罰はない。啓示20章13節。死と墓もその中の死者を出した。意味、墓、一部の訳で地獄にいる人は死んでいる。復活して再び生きる希望がある。啓示20章14節。死と墓は火の湖に投げ込まれた。意味、死んだ人がみんな生き返って墓、一部の訳で地獄が空になった後、墓はあたかも火で焼かれるかのように完全になくなる。そして、アダムが犯した罪のせいで広まった死はなくなる。地獄と訳されることがあるギリシャ語。聖書翻訳者たちが下記のようなギリシャ語を地獄と訳したために誤解が生じてきました。悪い人は永遠に苦しむことになるという教えを広めようとしてそう訳した可能性もあります。ハデス。意味。死んだ人たちが眠っている場所の比喩表現。訳。墓。ハデス。新改訳。地獄。新約聖書、イー・ラゲ訳。ゲヘナ。意味。永遠の滅び。訳。ゲヘナ。聖書協会共同訳。新改訳2017。地獄、口語訳、新共同訳。タルタロス。意味、邪悪な天使たちの癒しめられた状態。訳、タルタロス、地獄、聖書協会共同訳、新改訳2017。地獄の教えのこれまでの経緯。異教に由来する。古代エジプト人は地獄の存在を信じていた。紀元前16世紀のものとされる葬儀について記されたアムドゥアトの書には、火の穴に真っ逆さまに投げ落とされて、火の炎から逃れられない人たちのことが書かれている。エジプト人の天国と地獄。1世紀のクリスチャンは地獄を信じていなかった。新約聖書の初期の教えの中に、地獄の火を見出すことはできないというのは注目に値する。キリスト教神学辞典。ギリシャ哲学の影響がある。西暦2世紀の半ば以降、 多少ともギリシャ哲学を学んだクリスチャンたちは、その哲学の用語で自分たちの信仰を言い表す必要を感じるようになった。彼らに最もよくあった哲学はプラトン主義、プラトンの教えだった。新ブリタニカ百科事典。プラトンの哲学には、死後に地獄の火で苦しむという概念も含まれていた。古代ギリシャの哲学者たちのうちで、伝統的な地獄観に最大の影響を及ぼしたのはプラトンである。地獄の歴史。残酷な刑を正当化する理由に使われた。スペインの異端審問では、異端者は地獄の火の攻めくがどんなものかを体験すれば死ぬ前に改心すると考えられていた。スペインの異端審問、ジーン・プレイディ著。約300人のプロテスタント信者を火あぶりにしたイングランドの女王メアリー一世も次のように考えていたと言われる。異教徒の魂は死んだ後地獄で永遠に火あぶりにされるのだから、神のその復讐に倣って地上で異教徒を火あぶりにすることほどふさわしいことはない。普遍史、アレグザンダー・タイトラー著。近年は変化が見られる。宗派によっては、地獄の教理を和らげて受け入れやすくしている。信者たちに敬遠されないためにそうしていると思われる。人々は、ぬくもりのある、ほのぼのした神を望んでいる。罪や罪悪感を論じることは、現代の文化に逆行している。ジャクソン・キャロル教授。